伊藤さんさ、
うん、
なんかちょっと最近面白いことがあって、
はい、
あのうちの同僚が、
うん、
なんだろうスキーに行くっていうんだよね、
うん、
でまあまあこの時期ノルウェー人結構山にさキャビンっていうか別荘を持ってるので、うん、
コテージ的な、ね、
コテージそうそうそう、うん、そこに行ってスキーするのかと思いきや、
うん、
なんかオーストリアに行くって感じ。その今回はねスイスに行くって
言ったおしゃれ。
そうで、
うん、え一緒じゃないの。
そう何が違うのって言ったら、うん、なんかいやノルウェーより標高高いし、
うん、あなるほど、
なんかスロープが長いし、
うん
とかってスロープ長いのとかさ、
うん、
別にそんな重要じゃなくないみたいな話をしてたら、
うんうん、
結局はなんかエキゾチックだからとかって言って。
そうなの。行ったことないから分かんない。
分かんないけどね、うん、なんかいやそのノルウェーとスイスオーストリアのなんだろう文化的な違いって言うほどなかったじゃん。ウィーンは行ったじゃん、
うんう
ん、ウィーンに行ったけど、
ま、文化的には結構違うけどね、
ま、違うっちゃ違うけど
雪とか
ヨーロッパじゃん。
ヨーロッパだね、
うんうん、スペインほど違わないじゃん。
あそうだね、
うん、
何しに行くんだろう
って思ってたので、まあまあ結局さもうそんな面倒くさい説明もしたくないのか、
うん、
エキゾチックだからって言って、
あちょっと待って
言われて終わったんだけど、
不倫の匂いがする。
いやいやいや、
女に会いに行くんじゃないの。
女かな、う
ん、何エキゾチックなのかな。行ってないから分かんないけど。
分かんないけどね。
え食事がかな。
食事がいいのかもしれないし、あとは何だろう、うん、ホテルとかも、
うん、
なんか今昔の言葉で言ったらナウイ
からな
んからだ、まあ、ノルウェーとかさ、
うん、
言うてもなんかこう
コテージっぽいからね、
うん、
なのリフレッシュって言えばいいんじゃ
ない ね。
エキゾチックってジャパンしか思いつかないけどね。
まあまあまあまあそのね、
うん、
その固有のスイスらしいって言われてもわかんないけどっていうもやもやしてたら、
うんうん、
私あのツイッターの、まあ、今 X ですか、
はいはいはい、
X の、 あのノルウェー在住でフォローさせてさせていただいてる方も、
あそうですね、
オーストリアにスキーに行ってたので、
あそうだ、ね、
やっぱなんか違うのかなと思って。
わかんない ね、
ね
やっぱわかる人にはわかるのかな。あ大会こっちの方がたくさんやってそうだけどね、ウィンターオリンピックとかね、
うん、なんならこっちの方が雪もいいんじゃないかって思っちゃう、
ね、思ってたんだけどそう、
うん、
でこの間さちょっと考えてた、うん、あのノルウェーのリレハンメルで、
うんうん、
あれができるんですよ、ボレブスレ、ごめんなさいボブスレ、
ボブスレ、
はいはいはい、ができるところ、エムピーさんにちょっと、
うんうんうん、
結構前に言ったと思うんですけど、
うん、
あれいけるかなと思って、
うん、
ホームページ見たらクローズしてたのね、うん、でえと思って、
うん、
なんでと思ってメール送ったのね、
うん、
え2月3月できますよねって送ったのね、
うんうんうん、
たらあの今このシーズン強化合宿か何かが来てるから、
はいはいはい、
全部クローズしてますみたいな、えマジで、みたいな、
うん、
ボブスレーのか、まあ、その関係者が一斉に来てるんで、うん、絶対そんなことないと思ってるんだけど、うん、閉めてますみたいな、働いてないなっけじゃないのってちょっと思ってるんだけどそうだ雪はね、
うんうんうん、
結構強い国だと思ってるんですけど、
うん、でもそう言ったら別のノルウェー人が、
うん、
いやいやいやいや俺は長野とか北海道にスキーに行くぜみたいな感じで、
それはわかる。
えなんでなんで、
うん、その
ノルウェーからわざわざ長野とか北海道南下して行くことなくないと思ったんだけど、
あなんかね北海、うん、わかんない、長野はちょっとあんまわかんないんですけど、
うんうんうん、
よく北海道はパウダースノーがやばいらしいよ。それはうん、あのノルウェーに限らず、うん、どこの国の人も結構北海道に行きますみたいなこと言ってて、
うんうん、
え何しにって言ったら冬に行くって言っててスキーやりに行くって言って、
絶対嘘、あれラーメン食べに行ってるだけだと
美味しいと思うからね絶対間違いないと思う、僕も絶対カニ食べに行くんだけどって思うんだけどそんな知識ないと思うけどね。
ね。
そう。
おじさん2人ノーウェイトゥセイ生活。
はい、このポッドキャストはノルウェー在住の40代ゲイカップルのおじさん2人がたわいもないノルウェー生活の記録として思ったことを気分で話すチャンネルです。またこのチャンネルは LGBTQ の内容を含みますのでご容赦くださいということでやってます。伊藤さん、
はい、
はい、まあ、今回ね、
はい、
年末年始と、
うん、
い タリア、伊藤さんのイタリア行ったりとか、
はい、
僕日本帰ったりとかしてましたけど、
パリ行ったりしましたね、
はい、うん、ああそうね、12月はパリ行ったしね、
はい、
はいはい、もうやめて、もう
イギリスも行ったね、
ロンドンもパリもいい思い出ないんですけど、
私はもういい思い出
しかない、いい思い出あるんだけど、うん、最悪の思い出もついてくるから
もうね、そういうの忘れてるから、
忘れちゃう、うん、はい、年明けてから、うん、何でしょうね、いつもはクリスマスパーティーをやるんですけど、
はい、
まあ、僕駐在員がいるんで、
はい、
どうしてもクリスマスの時期ってみんなバタバタするし、
師走ですから、
うん、で
ノルウェー人でも忙しいんだよね、師走なんで、
そうそうそう、僕らももう日本帰っちゃうから、
まあ、閉めるからね、
うん、いろいろ
ね、
そういう感じで本当は結構ね、クリスマスパーティーっていろんなところでやるんですけど、うん、うちの会社はクリスマスパーティーではなくて、うん、新年会になってるんですよね、いつも。
あ、そう、クリスマスパーティーって家族で過ごすんじゃないの、みんな、
あ、だから
会社じゃなくて、あ、でもこれ前回の話してるね、うん、1年前くらいに話してた気がするけど、うん、ちょっと待って、これ 2周年経ってない、もうそろそろ、
何が、
我々のポッドキャスト、
ポッドキャスト2周年経って
ないか、
経ってないかな、もうちょい、
もうちょい、
うんうんうん、
まあ、自分たちのちょっとどれぐらいやってるのか分かんないけど、はい、ちょっとごめんなさい、話をちゃいましたけど、
本当にグダグダ喋ってますね、何年も、うん、ね、
何年も喋ってないね、
何年も喋ってないね、うん、はい、なんですけど、うん、そうだから基本ノルウェーはクリスマスは家族と過ごします、
うんうんうん、
だからクリスマスパーティーは、ね、12月頭にやるんですよ、
はいはい、
でもそのパーティーに呼ばれるっていないので、
うん、
でどうしても会社の社内のパーティーは後回しになっちゃって、
うん、
新年に持ってくるってことで、
そうそうそう、ね、
この間
やりましたね、
やりましたけど、
オスロまで行きましたよ、
はい、
すごい、はるばる行ったわオスロと思って、うん、何をするわけでもなかったけどね、
うん、
オスロ、ちょっとまずオスロの話ちょっとします、
オスロの話、はいはいはい、
オスロ行ったらどこ行って、いや観光してませんよねっていう話をこの間したんですよ、
はいはい、
ヤマピーさんに至ってはムンクミュージアム新しくできたのに行ってないですよね、
行ってない、行ってない、
私もちょっと国立
すっごい、なんか従業員から白い目で見られた、
う
ん、
まあね、行った方がいいよ、あれは、
僕
は
まだ行ってないとか言ったらって言われて、
うんうんうんうん、水曜日の夕方は無料だったかな確か、うんうんうん、だと思うんで、ただそんな時休めないって話だと思うけど、
だから水曜日の夕方でしょ、だから水曜日に早く終わって電車乗って行けばいいって話でしょ、
うん、さって帰るのめんどくさくない、
でも、
うん、泊まるわけにもいかないし、
うん、
って思うけど、僕も
行きますよ、じゃあ
行った方がいいと思うよ、あれは多分面白いし、うんうん、いろんな文句ばっかりだけど、
うん、
面白いのと、僕その国立美術館行ってないから行きたいなって思ってる、
うん、新しくなるね、
ね、その僕一番最初にノルウェーに観光で来てるんですよ、ヤマピーさんが、
う
んうん、駐在で着きましたってなった時に、でゴールデンウィークか何かに来て、
う
ん、ちょっと観光してくる、オスロに行ってくるって言って、うん、でムンクミュージアムができる前だったので、できる前っていうかできてるんですけど、
うんうん、
今新しい方ができてて、
うん、
でもう一個古いのが別のちょっと離れてるところにあって、うんうん、あちょっと離れてんなと思って自転車使って行ったのね、
うん、
そのこっちで時間制限で借りれる自転車あるじゃないですか、
ありますあります、はいはい、
でそれを使って行ったら、
うん、
お金取られたって言い方もおかしいけど、入場料払ったけれど、
うん、
払ったのかな、けど見れるものがすごい少なかったの。
あ、何それ、もうすぐクローズだからいろいろ映してますよって感じだったの。
そうそうそうそうっていうので、主だったものはないですよみたいな感じだったから、うんうんうん、まあそれ閉まるって知ってたけど、全然本当ないじゃんみたいな感じになってたのと、うんうんうん、で国立美術館に関しても今の場所じゃないのね、前行った時、うんうんうん、そう、僕が最初来た時は、
あれ、あの有名な叫びは国立美術館にあるんだっけ、うん、
ね、たくさんあるから、
あ、そうか、版画だからか
っていうのがあって、うん、ならしいよっていうところ、
うんうん、
で国立美術館の方がもあるから、
うん、
でいろいろ歩行ではトップなんですよ、一応数では、
あ、増作品数、
コレクション多分、
はいはいはいはい、
のはず、違った、ごめんなさい、うん、っていうところだから、
まあ、お金持ってるからね、ノルウェーはね、
うん
うん、
そうだから、まあそれは見ていく かないといけないなと思って、うん、で他もいろいろちょっと観光してないところがあるから観光とかして、うん、でお土産もちょっと買って帰りたいなみたいな感じのプランを立てて、うん、その新年会に参加したって感じなんですけど、うん、新年会もすごいね、やっぱ会社の夫婦っていうか同伴者、
はいはいはい、
もう OK みたいな感じなんですね。
OK っていうか、まあ、あの同伴パートナーを連れてきてくださいっていう
設定なんだよね。
設定だから、まあ、子供は連れてこれないんだよ。
あ、そうなんだ。
そう、パートナーを連れてきて、うん、パーティー、パーティーなんで、パーティーイコールパートナー付きなので。
ああ、そういうことね、うんうん、そのもし子供が小さかったらどうするの。あ、ベビーシッターとかってこと、う
ん、かベビーシッターか、まあじゃあ奥さんは来ないとか旦那さんは来ないとか。
ああ、なるほどね。まあ、たまたまみんなね、うん、まあ来てましたけどね、まあ、
結構ね年齢層高いんで。
なるほど、うん、そうですよね、うんうん、でまあプランとして言うと、
はい、
ついあどうぞ。プランとしては着いた日にみんなで軽くホテルでお酒を飲んでから、うん、夕食をホテルから出て食べに行きます、うんうん、でその後まあ、解散になるかと思ったらちょっと飲んでって感じになって、うん、で翌日朝食までついてたっていうような感じ、うんうんうん、ホテルと朝食までついて、うん、ついてってか、まあ、貸し払ってるんですけど、
まあ、基本ノルウェーのホテルは、うん、一泊すると朝食付きっていうのが当然
多いからね、
まあ、
ね、
なので、うんうん、あのまあ、ホテルとを取ります、うんうん、で晩パーティーをしますっていう、
お酒飲むからっていうので、うん、車で仕事終了後に行ったって感じだよね、うん、車で走らせて、
うん、そう、
まず駐車場見つかるのがすごい大変だね、
大変だね、オスロ
ね。
しかもなんか大雪の後だったから、うん、いろんな屋外駐車場がクローズされてたりとか、
ね、勝手に閉めてるよね、うん、あれ多分ね、使われるところが限られててっていうので、うん、でご存じの通りその基本的にエコに力を入れてるのか何なのか分かんないけど、公共交通機関を使いましょうみたいな、
うんうんうん、
公共交通機関を使いましょうみたいな感じで言ってるから、はいはい、もう基本的に車なんて郊外にしか駐車場ないよみたいな感じなにもかかわらず、うん、なんかね不便なところに止めさせられてって感じだったね、
うん、
あ、みんなどうしてんだろうね。
なんかどうしてんだろう。でもなんかうちのさ、うん、従業員もその都心生活に慣れてないから、うんうんうん、その公共交通機関を使うっていう頭がないんだよね、うん、
あ、なるほどね、
うん、だからそう、あの北海道に住んでるとか、うんうん、あの青森に住んでるとか岩手に住んでるみたいな感覚で、
うん、
電車があるところまで車で行って駅まで車で行って電車とかそういう発想もなく
全部車ってこと、
ね、全部車っていう感じなので、
まあなるほどね、うん、っていう感じで行ったっていう感じですよね。
だからオランダのさ、
うん、
あのデンハーグのカズさん、
うん、
と遊びに行った時とかはやっぱアムスの街の手前で降りて、ああ、そうだね、パーク、そう、駐車場に止めて、
うん、
電車に乗り換えて街に入ってくるっていうのがなんか、まあ、当たり前みたいな感じだったけど、
ヨーロッパ全体ではそういう動きになってるんだろうね、うん、日本はまだ車社会でしょ。
でもどうだろう、う
ん、なんかすごい昔の話で違ったら大変申し訳ないんですけど、うん、言っちゃうとその銀座の駐車場が1時間数1000円から数万円するんでしょ。
1時間で
夜とかっていうので、なんかごめんなさい違ったらごめんね、うんうんうん、結構高い値段を取られたみたいなのが結構ツイッターですごい昔上がってたから、
うん、
それぐらいまあ地価が高いからでしょ、
うん、
っていう。
なるほどね、まあ、だからあれだよね、日本も首都高の出入り口を全部塞いじゃえばいいのにね。
え、小田裕二が小田裕二が止めればいいのどういうこと。
レインボーブリッジね。
あ、そう、違うんだっけ。
じゃなくて、うん、あのノルウェーってさ、
うん、
高速は、うん、ほとんど都心出口ないじゃない。
わかんない、ごめんなさい。
ないのよ、
うん、
だから車が乗り入れられないようにしてる。できないになってるけど、
あ、地下走るからね、
地下走って、
うん、
でもなんか首都高とかさ結構いろんなところ 出口も入り口もあるから、
あるね、
そりゃ車で行くのが便利だろうなってなっちゃうよね。
っていうのと、あれは間違えやすいからでしょ、うん、あ、降りれなかったってなった時に次にすぐ降りれるようにっていう親切だなっていつも思ってるの、うん、あ、僕なんかその今でこそナビあるからいいけど、うん、ナビを使いこなしてても、うん、見逃すのね、
うんうんうん、
あ、降りんだみたいなあんじゃん、
うんうん、
ナビの性能によってはさ、うん、レンタカーで営業してたから、え、降りれなかったみたいな感じになると、
うん、
もう一区間走ってまた戻ってくるみたいな、
うんうんうん、
そういう親切な国かと思ってたけど、
うん、まあ親切なのかな、なんかまあだから混むんだろうなって思うけどね。
まあね、はい、悪口やめてください、
はい、日本の、
はい
はいはいはい、で、うん、あれですよ、じゃあ話戻りましょう、
はい、
なんかまあ、そんな感じでですね、ノルウェーでは結構、うん、会社ぐるみのお付き合いとして、
うん、
家族ぐるみじゃないけど、うん、パートナー連れてのパーティーって、
うん、
まあ、年1回ぐらいやります、
はいはい、
うん、で僕シンガポールにいた時もそうだったんだけど、
そうなんだ、
シンガポールにいた時は D&D ダンス、ドリンク&ダンス、分かんないけど、うん、立食パーティーをやってた、うん、
パートナー付きで、
パートナー付きで、
あ、そうなんだ、
うんうん、
僕そのバンコクとカンボジアの時は、
うん、
立食パーティーやってたよ、確かに。ただパートナー付きではなかった、
うん、あ、じゃなかったんだ、うんうんうん、
スタッフ内だけでパーティーやるから、うん、ただ日本から出向なのに、
うん、
日本ではそういうことはしなくて、
うん、
バンコクとカンボジアとか、まあ、海外店舗はそういうのをやってみたいな、
うん、
で、
うんうん、
みんなで盛り上げるんだけど、ちょっと全然話変わっちゃうんだけど、
はい、
バンコクの時はそれでいろんなギフト券、あ、バンコクもカンボジアもそうなんだけど、
うん、
いろんなギフト券がプレゼントがつくのね、ビンゴ大会が、うんうん、じゃないや、何大会なんだろうがあるのね、あ、
うんうんうん、
くじ抽選会みたいなのが必ずあって、
うんうんうん、
でスタッフ分ほぼほぼ網羅する商品がついてんのよ、
うん、あ、シンガポールの時もラッキードローみたいな、
ラッキードローだ、そうだ忘れた、ラッキードローがあって、
うん、
でそれ結構豪華なものがついてて、
うん、
なんだろう、ホテルの食事券、宿泊券とか、
うんうんうん、
あとスマホだったりとか、なんだろう、テレビだったりとか、
うん、
とかが普通に当たるみたいなのはやっぱ楽しかったなみたいな、
うんうんうん、
まあノルウェーはそういうことなくって食事だけっていう感じですよね、
うんうん、まあノルウェーっていうか、まあ、うちの会社はちっちゃいんで、
うん、
ラッキードローして盛り上がるって感じじゃないし、
うん、
立食パーティーするほどの人数もいないんでっていうところだとは思うけど、
なるほどね、
うんうん、
食事の話します、
食事の話、
うん、できないと思いますけどね、あ、なんか しようとしてました、
いやいやいや、
食事に関しては、
はい、
本当にまあすごい豪華な
何
お食事だったんですけど、もうびっくりするぐらい量が少なくて本当にお腹が空いたんだけどっていう、
それだから伊藤さんが日頃食べてる量がびっくりするほど多いだけであって、
うん、あれが普通なのかな、
うん、そんなに少ないことはないと思うけど、
パンとかおかわりできないし、
うん、
で一個一個がすごいおしゃれでソース絡めてくれてて、
うん、
けどもう本当に
二口ぐらいだ
ね、二口ぐらいだったね、
一口じゃないんだけど二口ぐらい、
二口ぐらいでソースをみんな食べるみたいな感じなんだけど、あれみんなあんな過ごし方して楽しいんだろうかと思った
悪口やめてください、
あ、そうですよね、
でもね7皿ぐらいあったんじゃない、
7皿ぐらいはあった気がする、
うん、だからまあ前回さ去年、
うん、
あのほらワイン試飲マッチングしてやったじゃない、
はい、
なんて言うんだろうな、この一皿来るたびに一ワイン一杯ついてきますっていうので七皿コースとかっていうのをこの町でもあったんで一緒に出たんだけど、それと同じぐらいじゃない？
よりも少なかったよ。
あ、本当に、
うん。やっぱりオスロだなと思って、ワンランク上でワンランク上の値段で、
うん、
まあ全体的におしゃれだし雰囲気もいいしみたいな、照明とかももう内装もいけてるしみたいな感じなんだけれど、まあ。どちらかといえばピザ買っつきたいなみたいな感じだったけどね、
やっぱりどんどんそのレベルが高いレストランになるに従って、
うん、
やっぱレベルが高い人が来るわけじゃないですか、
うん、
まあ、レベルが高いって言うとあれだな、
うん、
なんかそのハイソサエティの人たちが来るわけじゃないですか、
うんうんうん、
でその人たちが今一番気にしてるのは healthy
healthy
healthy だから
困っちゃうね、もうとってもヘルシーだったと思う。
ヘルシーフードなので、
うん、
ほらアメリカとかでもさ、
うん、
その 貧困層の方がデブっていう、うん、太ってるみたいな問題があるじゃない、う
ん
う
ん、
あ
言われてるらしいね、うんうんうん、に似てるってことですね。
そうなんだと思う、
まあ、確かに全体的に少なかったなってイメージって、うん、結局その割にたくさんお酒を飲むから酔いは早いみたいな感じだったな、
ね、
でその後にまたさらに飲み会が続いてみたいな感じだったから、うん、ヤマピーさん途中で寝てましたねみたいな感じ。
寝てた。あ、そう、時差ボケでさ。
そうだよね。
そう、大変だよね。もう7時8時、まあ、7時8時9時ぐらいには寝ちゃう生活をしてたからその時、うんうんうん、もう12時過ぎるまで起きてられないと思って、
うん、あ、そうだよね、うん、っていう感じでしたね、うんうんうん、ただホテルは最高だし、で
ホテル良かった。
うん、良かった。しかもプールとかあって、その水着とか持ってったのに全然泳ぐ時間もなく、
うん、
でさっきほど言いましたムンクミュージアムとか国立美術館に行く予定だったのにもかかわらず、翌日ちょっと疲れたからもう帰りましょうって言って帰ったっていう。
帰ったね。
でも朝食めっちゃ美味しかったね。
うん、
朝食がまあ豪華だったから。
豪華だったね。
あの、やっぱ必ずサーモンがあるの
に、ね、種類がすごい、うん、
野菜も多いし、多いし、ここはね、うん、あのノルウェー全体的に野菜が少ないけど野菜多くて、
多いね。あの、なんだろう、イギリスのホテルとかさ、うん、野菜めっちゃ少ないじゃん、まあ
少なかったね、
フランスとかだと、うん、品数がめっちゃ少ないじゃん、
うん、そうね、
うん、それに比べたら全然ノルウェーのホテルは、うん、そのどんなホテルでもっていうと、うん、お約束はできないんであれですけど、うん、大概豪華よ。豪華っていうか、
ノルウェー系列とか北欧系列のホテルだったら大概豪華だよね。
ガッツリある。
スカンディックとか、うん、トーンとか呼ばれるやつとか、
ラジソンブルとかね、
ラジソンブルとかは豪華だなっていうのがイメージ、うんうんうんうん、でサーモンついてて必ずヨーグルトの汁もたくさんあるよみたいな。
ある、
うん、グラノーラたくさんあるみたいな。
シリアルがあって、ノルウェー式のワッフルがあって、
うん、そう、自分で焼くこともできたりとかっていう感じのところが多いから、それはまあいいなって思う感じかな、
うんうんうん。
まあ、そんな過ごし方をしたっていうノルウェーの話ですけどね、
はいはい、
まあ、基本的に私ちょっと話変わりますけど、
何でしょう、
ノルウェーの物価に関して、うん、まあ、今食事物の話もありましたけど、はい、おかしいなっていうことが結構多発するんですよね、
う
ん、
え？
ノルウェーの物価がおかしいぞっていう、まあ、もうこれ確実におかしいぞっていうのはちょっと後に回して、まず1個目に言いたいのが、はい、一緒に行きましたアウトレット、
はい、うんうんうん、アウトレット、はいはいはい、うん、
オスロにありますけど、オスロから、うんうん、オスロからちょっと車で行かないといけないんですけど、うん、一緒に行きましたけど、うん、やっぱヨーロッパ全体的にアウトレットは1月2月が安いんだろうなって思うのね。これは多分他の、うんうんうん、
ノルウェーに限らずヨーロッパ、
ドイツオランダとか、うんうんうん、フランスとかも多分そうだろうしって思うんですけど、うんうんうん、もう買い物しますよってなったら、
うん、
ヨーロッパに買い物がメインですってなったら1月2月がおすすめなのかなって思うのね、
うん、
でその2月はちょっと早めに終わるところとかもあるらしいので注意だけど、
うん、
ドイツとかに至ってもなんか決まってるのね、なんか購買欲を高めるために1月末とかなんか決まってたりとか、うん、なんか
セール期間が法律で、
うん、法律決まってたりとかっていうのもあったりとかするんで、うんうんうん、そこは事前に調べてきていただいて、買い物をメインで来る方はそれがいいのかなって思うんですけれど、うん、
はい、
同じくノルウェーも1月2月がなんかさらに安くなってて、うん、で2月は早々にちょっとアウトレットは高くてか元の値段に変わるんですけれど、
うん、
かなり安い、
うん、
アウトレット価格のさらに半額の半額とかになったりするから、
うん、なんだろうな、なんか別に高く戻すわけじゃなくて、
うん、2月になると戻んのよ。
でもめっちゃ安くなってるから、
うん、
もう1月末ぐらいでなくなっちゃうって感じじゃない？
あ、なくなってんのかな。
だってボス行った時さ、
うん、
実は、
ヒューゴボスね、
ヒューゴボス、
うん、
のアウトレットとか、まあ、トミーヒルフィガーとかあるんですけど、
うんうん、
なんか安くなってたのがもう赤札がついてたのってもう一つもなくなってて、
2月いったらね、
うん、
そうだね、
2月いったら結構すっからかんになってた。あれ1月末じゃない？
あれにはもうなくなってた、
なくなってた。
そうだね。
で、トミーヒルフィガーはまだ赤札ついてるシャツがちょこっと残ってた。
そうだね、
うん、
まあそのアウトレットに関わらず、うんうんうん、その日用品に関しても、うん、私そのこれ多分他の国でもよくやってるんですけれど、うん、スーパーの入り口に チラシが置かれてるんですね、うん、でその特売のチラシ日本でもあると思うんですけれど、はいはい、今日は何が安いかなっていうのが基本的に週間であるんですね。1週間月曜日から土曜日まででこの値段っていうのがドンって出るから、うんうんうん、それでこう見て安いのを買って今週はこれで食べようっていうのを決めるんだけれど、うんうんうん、あ土曜日に買い忘れたってなって翌週見ると値段がもうその元の値段に戻るのね、うん、割引のない値段になるんだけど、うんうんうん、そんなに一気に変わるみたいな、うん、どういうことみたいなで結構その日本だと分かんないよ最近の日本が分かんないけれど、うん、結構30円50円安くなりましたっていうようなイメージだと思うけれど、うん、桁違いに安くなってたりするの
ねするねするね、うん、
これ500円一気に安くなってるんだけど、うん、みたいなのとかあったりするから、うん、日本円に換算すると結構やばい金額さ割引かれてるとか、うん、普通になんかチラシに 50% オフとか書かれてて、うん、買い忘れただけでもう 50% オフの 2個買えたのが1個になるわけでしょっていう、うん、っていうのが普通にあるからおかしな国だなって
なんかその戻るっていうのも、うん、まあ嫌だなと思うけど、うん、それ以上に大変なのがさ、うん、結構そのセール商品って安くなるから、うん、セール開始して1日2日でなくなっちゃうんだよね、
あ、そうだね、
そうすると、うん、もうほうれん草がセールだとすると、うん、もう次普通の値段で入荷するまでほうれん草がスーパーにないっていう
ないね、
うん、ことがあるのがすごい腹立たしい
って思うでしょ、うん、僕はもうだからもう頑張って別の同じ系列の店まで歩いていって
歩いていく
すごい遠いけどゲットして帰ってくるんだけれど、うん、まあ時間があるからできる話なんですけど、うん、そうそれはね腹立たしいなって言ってその話のついでなんですけど、うん、日用品で、
はい、
あのよく行ってるスーパーモールの中のスーパーがあるんですけど、
うんうん、
それがリニューアルしますみたいな3月、はいはいはいはい、3月21日ぐらいまでリニューアルするので、
うん、うちのオフィスの隣のショッピングモールでしょ、
そうそうそうそう、うんうん、だから全部物をなくしますみたいなのが書かれてて、うん、で閉まる翌日、
うん、
あと前日ですごめんなさい閉まる前日にな
んか1週間前ぐらいに行ったら、うん、なんか商品少ないよねみたいな話はしてたんだよね、
そう一緒に行ったら少ないよねどういうことってちょっと思って
ああだから
でそのチラシだってさベーコン、うん、すごい破格で書いてあったじゃん、
うんうん、
でベーコン入れてねえなって思って、うんうんうん、あったしねごめんどうぞ
そうそうあれ月曜日だったから、
うん、
あ日曜日休みで月曜日だからまだ商品入荷してないのかもみたいな話で終わってたの、
うん、終わって、うん、でそしたら閉まりますリニューアルするんでみたいなもの全部移動させるんで、
うん、
ちょっと購入手伝ってくださいみたいな書かれ方をして、うん、前日行ったら、うん40% オフってなってて、うんうんうん、あこれでなんかまあ酒とかなんかアルコール類は除くみたいな薬品除くみたいな書き方をされてたような気がするんだけれど、うん、安いじゃんと思って、うん、とにかくガーって買ったのね、
うん、
で買ってもう大満足で翌日一応閉まる日、
うん、
今日の5時に閉まりますよみたいな書き方をされてるんだけれど、
はいはいはい
まあ、一応ちょっと少しあんまもうほんとほぼほぼなくなってたのね、
うん、
なくなってたけど一応見に行こうかなと思って、うん、興味本位で見に行ったらまず入り口で 70% オフって書かれてたの、
うん、
もうこれ買うしかないじゃんと思ってで見るとやっぱ希望のものはほぼほぼなくなってるの、
うんうん、
ここにあったはずのあれがない、いつも買ってるコーヒーがないとか、
うんうん
もう当然野菜類は全部なくなってたりっていう感じで、うんまあ、多分入荷してないんだろうなってなってて、うんまあそうだなしゃあないなと思ってでむしろその日常使わないであろうケーキを作る具とか、
うん、
ケーキを型抜くクッキーを型抜くやつとかは残ってて、
うんうん、
でまあ 70% オフだったら一応買っといてもいいかいつかお土産になるかもなみたいな感じでこうやってうろとちょろしてたら、
うんうん、
なんだかんだで1時間2時間したのね、
うんうん、
12時過ぎぐらいに入った1時ぐらいに入ったのかなぐらいのタイミングで入って、うん、見てたら一見袋渡されて何か言われてるのね、うん、なんでノルウェー語で言われたから英語で話してって言えばよかったにもかかわらず、うん、僕はそのままうん OK って言ってめんどくさかったから、
うん、
どうせ買うなんかこれに入れろってことなんだろうなと思って、うん、でそういろいろ買い物揃えましたでキャッシャー、うん、レジに行ったらすごい並んでたので、うん、 自動レジが入ってたから、まあ、ノルウェー人って基本的に自動レジってあんま使わないじゃん、なんかしないけど、うんうん、だから自動レジの方に行ってやってたらエラーになったのね、
うんうんうん、
え何エラーと思って、でスタッフが来たから、今回そのなんか一時何時か分かんないけど、この時間から袋渡された人から、この袋入れ放題で150クローネだからみたいな、
あでも2000円ぐらいね、
2000ちょっとぐらいのやつで、うん、え、うん、じゃあもっと高いの入れとけばよかったみたいな感じなんだけれど、
うん、
でもまあ結構な量買ってたのね、余裕で、
うんうん、
多分満タンぐらいの買ってる
ん
だよう
んうん、うん、
それが丸ごと2000円ぐらいになるみたいな感じになってて、うん、えすごい得したなって思う反面、これ人間の小ささが出るんだけれど、うん、あもうあの時にちゃんと英語で話してって聞けばよかったなみたいな、そうしたらがめつい根性が出てくるから、うん、なんか高いのよ、
単価ね、高いものね、
でかつかさばらないもの、袋に入れ放題だから、
トマトジュース4本はちょっと失敗だったね、いやもう嬉しいよ、
うん、
安くなってるし嬉しいし、
うんうん、
いいんだけど
5本です、
え5本か袋トマトジュースで結構オキュパイされるのは厳しいよね、
うん、ただスタッフがすごい優しくて、うん、あ入れちゃいな入れちゃいな、上外れててもいいよって言ってくれたの
本当、
うん、あもうオッケーオッケーとか言って150で生産してくれてんだけど2本ぐらい入らなかったんだけど実は、っていう感じだったけど、
うん、
そう、えそのノルウェーの価格設定おかしくないっていうの
は、なんかね、うん、そうなんだろう、もう日本と違ってさ、
うん、
在庫は売り切る、売り切ったら、
うん、
新しい値段でドーンってくるっていう感じだなと思ってるのは、うん、実はイギリスってかマンチェスター行った帰りにさ、うん、翌週かなんかにスーパー行ったら、
うん、
なんかマンチェスターで1000円ぐらいで買ったやつが100円ぐらいで売ってたじゃない、うん、化粧品とかって
そうねそうね、
であれもなんか在庫処分みたいになってて、
なってたね、
全部10クローネですとかってなってたんで、
うん、
うん、だからなんかすごいもう処分の仕方がすごい、うん、もう速攻処分したいんだろうなっていう値段にするから、
そうで僕この思うことに、
うん、
この国は利益は何を考えてんだろうと思ったの、
あ
そう日本だったら、
うん、
原価割れなんて絶対無理ですって考えあるでしょ、あるよね、
うん、
なのにもかかわらず確実に原価割れてんのよあれ、
うんうんうん、150
クローネ入れ放題だったら、
うんうん
うん、どういう考えみたいな、アウトレットもどういう考えみたいな、
結局でもあれじゃない、
うん、
もう次のオープンが3月でしょ、
うん、
3月オープンするときにはさ、
うん、
新しいものを入れなきゃいけないから、
うん、
捨てる、
うんうん、
わけじゃん全部、
うんうん、
捨てることを考えたら買ってもらえた方がいいっていう考えなんだろうね、
なるほどね、
うん、
日本でもそこまででも安くしないなってちょっと思ったけど、
そうなんか日本だと、うん、多分
他の店舗にやるのかな、
返品が効くんじゃない、
あなるほどね、
スーパーで売れ残ったものは返品しますみたいな、
うん、
そうするとさ、
うん、
なんか今度返品されたものを売りますみたいな、
うん、
すっごい安いスーパーってかスーパーじゃないな、なんか見切り品だけ集めてるような、
うん、
なんかあるじゃん、
あるね、
ああいうとことかに出回ったりするんじゃない、
なるほどね、チェーンがあるからチェーンで渡せばいいのになとか思ったりするんだけど、あれはまた別の店なのかな、うん、チェーン店ね、
チェーン店、ああだから別の店
なんだろうね、分かんないなと思って、そう、うん、っていうで、なんかその小学校ぐらいの頃にさ、ちょっと話変わっちゃうんですけど、うん、飴の詰め放題とかってあったでしょ、
やった
こと
あった、あった
で、あれ詰め放題でたくさん詰めれば詰めるほどこう満足度合いって高いけれど、やっぱ久しぶりにああいうなんか何も考えず全部物を入れて詰めるって、
うん、
テンション上がるなって思って、
上がった、
うん、やっぱちょっとワクワク度合いが高まりすぎて、一回荷物置いてからもう一回行こうと思って、うん、もう一回行ったらもう閉まってたんだけどやっぱみんな考えること一緒かみたいな感じになって、
そうだよね、その時呼んでくれたらよかったのに、
はい、ロンドン、
あロンドンか、
そうになっておりましたっていう感じで、そうで、
あとあれはじゃあ あの中妻友達は呼んだの
言ったの言って、うんうんうん、LINE は送ってますよ、うんうん、けどあのやっぱお子様がいらっしゃるから、まあ、ちょっと気長な感じで待ってたから、うんうんうん、まあいいかなっていう感じで、
じゃあ
40パーのことは言ってよ、
気が向いたら行きますみたいな、
そうそう、やっぱセレブは違うなと思って、お感じでした。でそう、あともう一個、はいはいはい、ちょっと値段、うん、もいいですかね、はいはい、値段設定のところなんですけど、はい、ヨーロッパあるあるだと思うんですけれど、うん、美術館が無料になるっていうのがたまにあるじゃないですか、うん、
ありますね、
はい、ルーブル美術館に関しても12月なんだろう1日の、うん、1週目の何曜日かが入場何時以降が無料みたいな、
うんうん、あ、ルーブルでもそうなんだ。
そうで、まあ、ムンクミュージアムもどっかの回で、あ、今日言いましたっけ、
うんうんうん、
けど、まあ、水曜日の
水曜日の夕方
無料だったりとかってなんですけど、うん、地元のところもそのリニューあるっていうか、なんかオープン日っていうのがあるんですよ、
特別展のオープン日は無料ですね、
そうっていうのがあって、うんうん、その設定って何なのってちょっと思うんですけれど、うん、まあでもその回あって、うん、もともとやそのオープンではない別のものが見れたから良かったなと思って、うん、それを 見たのがムンクを真似てるアンディオフル、
ムンクをのコラージュしてるアンディオフォルかな、真似てるのか、イミテートじゃないでしょ、だから
あ、そうだね、
うん、コラージュしてる感じだよね、
コラージュしてる
感じ、落書きしてる感じですね、
あ、落書きって意味なんですね、落書き、まあまあそうそう、模写、
模写、模写イミテートだから、
イミテートは違いますね、うんうん、そう、まあ、あのアンディ・ウォーホル、ムンクっていうのでちょっと調べてもらうと出てくると思うんですけれど、うん、っていうのが見たかったんで、それ実際行くってなると2000円超えるんですよ、
う
ん、
あ、そうなんだ、
が頭見えたからラッキーみたいな、うんうん、それヤマピー誘って一緒に行ったんですけど、
そうそう、あの特別展の方は、うん、もうすっごい混んでて、うん、あ、これだったらお金払って見に行った方がいいかなって思うぐらい、うん、もうごった返してたからさ、うん、あので、見たいものでも何でもないから、
なんか壺とかだからね
壺とか、そうそうそうそう、
あんま興味なかったんだけど、
そう、でもあのアンディ・ウォーホールとムンクのその特設展は良かった、
そう、前からやってたから、うん、もう人誰も見に行かずにっていう感じだったから、そう、もうぜひそれはみんなに見てもらいたいなって思って、で、うん、その最初に話してますけど、オスロのホテルにもそのアンディ・ウォーホルが描いたムンクのコラージュ、ムンクをコラージュした絵が飾られてたりするんで、うん、やっぱノルウェーはそういうところはやっぱ楽しいなって、
どこだっけ、 アドミラルホテルかなんかだったっけ、なんだっけ、クラリオンホテル、
クラリオンですね、
うんうんうん、
は見れるんで、うんうん、それが普通にフロントに飾ってあったりするんで、うん、普通に写真撮れるんだけどみたいな、これ新手の泥棒がいたら絶対、もし僕がキャッツアイだったら確実にもう余裕で撮れるような勢いの場所に飾られてんのね、
うん、
まあキャッツアイじゃないからよかったんだけど、うんうんうん、っていうぐらいなものが普通に日常使いされてるからすごい国だなと思ったけど、
本物なのかな、
まあ、あの版画だから、
版画だからね、うん、何度も 何枚も擦れるからね、
けどアンディ・ウォーフルは番号書いてるらしいよ本当そこに、そう、あのムンクは結局版画だけど番号書いてないから、うん、何個あるのかわからないみたいな感じになってると思うんだけれど、うんうんうん、アンディ・ウォーフルはそれで番号で付加価値をつけてるみたいな、
え、それ誰情報、
そのホームページ情報あのこ の, その美術館の情報だから多分確かだと思われます、ね、はい、違ったらごめんなさいっていうところ、そう、
はい、
なそんな今回はノルウェー特集でございますか、
ね、はい、はい、ここまでお聞きくださってどうもありがとうございます。ご感想、ご質問、今後取り上げてほしいトピックスなどはハッシュタグおじかつでツイッターの投稿、 DM、 YouTube のコメント、概要欄に記載のご感想フォームなどでご連絡をお待ちしていますということで、今回あのノルウェーのことをグダグダと語ってましたけど、はい、まあ、私まだまだまだノルウェーに住んでますので、
はい、
はい、もうちょっと
情報提供できるものがあれば、
ね、ぜひノルウェーにいる間はノルウェーの話をね、はい、あのしていきたいと思います、
はい、
はい、それではこの辺で
バイバイ。